こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、というわけで魚ラジオ第53回の始まりでございます。
はい、この魚ラジオは我々2人、マッキーノと瀬島が、
はい、
音楽のこと、美味しいもののこと、
はい、
漫画のこと、
はい、
ゲームのこと、
うん、
などなど、好きなことだけ
ちゃぶ
台挟んでダラダラ喋るラジオでございます。
第
53回
そうですね。
はい、始まります。よろしくお願いします。
じゃあ、
はい、
なん
かコンスタントにね、更新してますね。
してますね、ネタがあればね、ということで、
はい、
ネタとやる気があれば更新するラジオ、
はい、基本的にネタの尽きないコンテンツばっかりですからね。
そうですね、はい、
はい、というわけで今日はですね、
はい、
私瀬島が、
はい、
11月の4日、
はいはい、
金曜日、心斎橋、大阪の心斎橋にある、ライブハウスクラブジャニスというところでですね、
はい、
行われたビールナイトという、
うん、
大変素敵なタイトルのイベントに参加してまいりました、
はい、行ってきたみたいですね、
はい、
というか今帰ってきましたよね。
はい、
はい、
たった今帰りました、
うん、
そして目の前には、札幌生ビール黒ラベルが、
うん、冷蔵庫に残ってたやつがね、
はい、
1本ありましたので、
あります
ね、たまに飲んでいますね、
はい、
飲んでるね、
飲んでます ね、
ね、
なのでこの今開けてる黒ラベルはビールナイト3次会なんですよ。
そうだね、
はい、
うん、
2次会はすでにツイッターでもちょっとつぶやいたんですけれども、あのラーメン屋さんで、
まあそうね、
餃子とクラゲをつまみながら、
僕が仕事終わったんで、まあね、その後落ち合ってご飯食べたわけですけど、
はい、まあ、マッキーにとっては1週間お疲れさん。
そうですね、
私にとっては1週間お疲れさんプラスビビナイト2次会、
うん、
でこの収録で3次会、
うん、はい、飲んでますね。
ビール好きかも。
サオさんだ。そんな感じでね、ちょっと今回あの酔いどれてるパーソナリティが一人いますのでね、
はい、
割とひどい放送になるかもしれませんけど、まあまあまあ、その辺はいつものことということで、
通常営業です。
はい、じゃあもうあの私今日全然ネタがないので、
はい、
もうどんどん語っちゃってください。
わかりました、はい、じゃあいつもの通り瀬島無双で、
あ、いいです、
お届けしたいと思います。
いいです、はい、
もう最近ほんとさ、
はい、
あれだよね、2人で参加したライブってないよね。
いや、この間南ホイール行ったじゃないですか。
あれはだってまた違うじゃないですか。スケジュールが合えば同じものを見て、あとはフリーダムって感じじゃないですか。
まあそうだよね。
なんかちゃんとイベントを通して、一緒に参加することって基本ないですよね。
まあ。
ヒローズとかでもないから
。まあね。
うん。
で、まあ瀬島さんの方がフットワーク軽いですからね。
はい。
うん、圧倒的に。
はい。
うん。
そうなんですよ
ね。
そう、基本的に私週末、なんとか夜は時間を空けられる人間なので。
うん。
そう、なんでしょうね、私が、瀬島がしょっちゅう行ってる、まああんまり大きくないバンドのライブって、うん、木金に行われることすごく多いんですよね。
まあそうだね。
うん、
まあそれは土日がもっと有名なバンドがすでに場所を抑えてるからです。
うん。まあまあ。
売れてるのが。
はい。だからそこにまあひょっと行けちゃう。
うん、はい。
はい。
そうですね。
うん、ただまあその、ぴゃっとそのライブハウスに入るまでに、
うん、
まあ3倍速ぐらいで仕事こなしてるんですけど。
そうですね。うん。決して暇なわけではないですからね。
そうですね。うん。うん、まあ置いといて。
はい。
はい。まあ今日はとりあえずというか、
うん、
心斎橋クラブジャニスで行われたビールナイト。
はい。
という、スリーマンの、
うん。
うん、ライブに参加してまいりました。
はい。
はい。ですね、このスリーマンということで、
うん、
バンドが3つ、なんですけれども、
誰が出てたのかな。
はい、まず主催というか、このビールナイトを企画している音速ラインというバンドですね、
うん、はい、
はい、それからまあゲストとして呼ばれた2組、
うん、
真空フォローと、
うん、
そしてラブラブラブ、
まあこのラジオでもおなじみの
おなじみですね、はい、ラブラブラブは、
はい、
はい、なので音速ラインと真空フォローは全くの初なんですよ。
はい、
知らないバンドのライブに行くときは前情報一切仕入れないで行くっていうのが、
うんう
ん、私なんていうか慣例化してしまってるんですけども、
そうですね、
前情報なしで行って全然良かったですよ。
そうかそうか、
どっちもすんごく良かった。
そうか、
久しぶりにね、実りの多いというか、
うん、
うん、出会えて良かった、
うんうんうんうん、
いいライブでした。
そうですか、
いいイベントでした本当に、
はい、
はい、ビールのおかげで、
うん、
アットホームというか、
うんうんうん、
だってステージ上でもビール飲んでるもん、ね、息コール普通にするもん、
はい、
大 学の軽音サークルのノリですよ、本当に。
素晴らしいですね。
本当はね、一期とかよくないんだけどね。
うん。うん、
できる人がするって言うならまあいいじゃない
まあね。
うん。
うん。そうですね。
みんなは真似しちゃダメなんだけど、
うん、
やりたい人ができて、するって言うんだったらそれは別にいいよ。
うん、はい。強制が良くないですからね。
強制はダメです。ねはい、飲めない人は、ウーロン茶で。
はい。
飲める人は、ビールで。
はい。
はい、
自分のペースで、
はい
はい、
まあ、そんなわけで瀬島が今日多分まあ 6,7 本目くらいのビールを開けてるんですけど
今飲んでますね、
うん
うん、まあ久々に飲んでますね。
そうですね、
うん
うん、だって音楽とお酒ってやっぱり一回くっつけちゃったら切り離せないもん。
まあね、
うん
うん、
なんか切り離してる人は切り離して捉えられるものだと思うんですけれども、
うん、
一回くっつけちゃうとどうしてもね、
うん、
うんうん、
そうだね。
やっぱないと寂しいなって思う。
まあ確かに。
うん。ライブ行ってお酒ないの寂しいなって思っちゃう。
うん。それはその通りです。
うん。で、ライブとお酒の関係について、
うん、
ちょっと思うところがあったので、その辺もゆっくり話させていただきたいなと思うんですけれども、
どうぞどうぞ、
うん、まず、ビリナイト、
はい、
イベントの時系列に沿って、ちょっとずつお話ししていきたいなと思います。
はい、どうぞ。
よろしいですか。
お願いします。
はい。ではですね、まあ、3バンド出た中で、最初のアクトがラブラブラブだったんですよ。
うん、あ、最初なんですね。
はい。まあ、主催の音速ライブはやっぱ鳥ですよ。
まあ、それはね、
はい、うん。で、まあ、今日入場して、
うん、
こう、ステージのセットを見たら、
はい、
まあ、スリーピース仕様になってたと。
うんうん、
スリーピースバンドね。マイクが前に2つあって、
はい、
ドラムセットがあって。
はい、
で、ベースボーカルの寺井さんが普段使っている、
うん、
ベースがあって、
うん、
あ、これはじゃあ最初がラブラブラブなんだなと思って、
うんうん、
ハイネケンの瓶を片手に、
うん、
まあ、3列目ぐらいに陣取ってたんですけれども、
うんうん、
そう、今日最前ダメだったんですよ、
うんうん、番号が良くなかったのかな。
良くないというか、そうですね、ギリギリに買ってしまったものなので、
うんうん、
そう、今日のチケットは10月15日の南ホイールで買ってたものなので、まあそれなりに番号も後の方ですよ、
うんうん、80
番だったんです
よ、はいはいはい、
うん、ただまあ80番でも3列目ぐらいに全然滑り込めたので、
うん
うん、まあビール飲みながらまったりする、
うん、はい、
いいイベントなんだなと、
はい、
うん、はい、飲んでる人結構いたので、ね、はい、まあそんな感じで、
はい、
はい、で、まあ、ラブラブラブが出てくるかなと思ったら、
はい、
なんか、いつもと違う入場 SE がかかりまして、
うんうん、
出てきたのが、
うん、
前説、
うん、
前説って言ったらいいのかな、
ほうほう、
まあ、音速ラインのお二人なんですけど、
はい、
音速ラインって、ギターボーカルと、ベースの二人組なんですよ。
うんうんうん、
まあ、その二人が、なんか知らないけども、サムエと前掛けをかけて、居酒屋のお兄ちゃんのように。
本当だよ。
で、ビール抱えてね、
うん。
うん。まあ今日はこういうイベントですと。
うん、
うん。みんなビール飲んで、ぐだぐだになって、うん、まあ、それでもステージはちゃんとやって、
うんうん、
まあそういうイベントですと。
はい。
はい、まあ楽しんでてください。
はい。
という前説がありまして。
うん、
はい。で、ラブラブラブのステージが始まりますわね。
はい。
うん。いや、まあ、ラブラブラブはビール持っててもいつも通りですね。
はあ、はあはあ、
はい。
いつも通りの、なんか、こう、踊れるロックですか。
そうですね。うん。確かに、踊れるロックって結構ありますけれども、
うんうんうん、
ラブラブラブはなんかちょっと違いますよね。
そうね。
うん。なんと言ったらいいのか、すごく言葉にしがたい部分があるんですけれども、とりあえず今日のセットリストを、
はい、
順番に上げていきますと、
はい、
まず、初っ端が、
うん、
それもいいさ、
はいはい
はい、はいはい、それもいいさ、
ね、
たまにはね、
聞く
んハレルヤーって、ね、
うん、
はい、まあ、これはベストアルバム2枚組京都京に入ってますけど、
うんうん、
はい、で続きまして、ドントストップなお姉さん、
うん
うん、これいいですよね。
いい曲ですね。
この流れは鉄板ですよね。
うん、うん
うん、
な、
はい、ライブ定番曲が続いて、うん、で、まあ、MC 挟んで、
はい、
で、ラブラブラブが、
うん、
その自主企画のようにやっている、
うん、
ラブソングカバー、
うん、
表題に愛とかラブとかついている曲をカバーしてますよ ね、 ね、
やってましたね、
はい、藤井フミヤさんのトゥルーラブとか、
うん、
で、小田裕二さんのラブサンバディとか、
うんうん、
で、その中から あの小沢健二さんの強い気持ち、うん、強い愛よ。
ねえ。
いやこれライブで聞けると思わなかった。
よかったね。
よかった。
瀬島さんお酒も好きだもんね。
大好き。
ね
え。うん。
ね
え。ねえ。この強い気持ち強い愛っていうのは作曲が堤恭平さんで、
ね、
はい、
う
ん、作詞が小沢健二さんなんですよ。うんうん、なのでまああの小沢健楽曲の中ではちょっと異色の、
うん
うん、組み合わせなんですけれども、あの原曲と歌詞の良さを全く損なうことなく、
うんうん、
それでいてまあラブラブラブのサウンドですね。
うん、
うんうん、
いい感じに落とし込んであると。
はい、オリジナルって言っても全く遜色のない。
お
はい。でこれね今のところ配信限定なのかな。
そうだ、携帯だけだから。
そうですね、音源にはまだなってないので、うん、ちょっとなかなか聞ける機会が少ないかなと思うんですけれども、うん、あの公式サイトの方で視聴ができますので、うん、ちょっとあの聞いてみてほしいなと思ってます。
はい、
はい、もう本当にいい曲です、
うん、
はい、よかったよ。
そうか、
はい、ただね、
うん、
その強い気持ち強い愛、
うん、
あのまあ、1番2番ってあるんですけども、
はい、
2番の歌詞をボーカルギターの寺井さんがちょっととちったね、
うん、あらら、
うん、ね、2番がね確か屋根を走る子猫のように僕は奇跡を待っていたってあるんですけども、
うん、
そこまではいいんですけれども、
うん、
そこから夜をぶらつき歩いてたまでもいいんです。すべてを開く鍵が見つかる。ごめんね、ちょっと瀬島のカラオケラジオみたいな。
歌いたいだけでしょ、今。
はい、あの、すいません。ずっとね、突っ込まれるの待ってたの。
うん、
早く突っ込んで、そこは。
三つ目でね。
うん。
いや、てか、どこで間違ってるかをさ、事前に聞いてないからさ。う
ん、言ったって。編集会議の時説明したでしょ。
いや言ったけどさ、
うん、
いいよ。
うん、
はい、
まああの編集会議のグダグダを置いといて、
うん、
まあとにかくその辺の歌詞をなんか創作しちゃったんですよ、寺井さんが。
うんうんうん、
でちょっと歌ってからあっていう顔をして、
うんうんうん、見逃さなかった。
見逃さなかった。
瀬島は見た。
うん、まあでもあの言葉というかあの歌に詰まってちょっとマイク離れちゃったのを、
うん、
まあ、お客さんも見てますよね。
うん、
あれな、歌詞をどう創作してたんだったかな、ちょっと覚えてないんですけども、うん、なんかラブラブラブっぽい歌詞になってました。あれね、ちょっと面白かったです。
そうかそうか。
はい。
です。はい。
で、まあそんなハプニングのある強い気持ち、うん、強い愛を。
そうですね。
まあ、経て、
はい。
はい、現在発売中の最新シングル、
うん、
夏音色。
はいはい、
はいね。もう夏終わりましたけれども。
ね。
うん。もう爽やかなロックでね。
そうだね。
うん。爽やかだけれども重厚な音っていうのが、
うんうん、
ラブラブラブの本当最大の強みだと、私思うんですけれども、
うんうんうん、
もうそこを最大限に活かした、
うん、
いい曲ですよね。
そうだね。
うん。
うん、この曲は本当夏終わっても聴いてても全然問題ないと言いますかね。
うん。
勢いだけではないとこが。
そうですね。
ありますな。
うん。うん、そう、季節感がありながらいつ聴いてもすごく新鮮というか、
うん
うん、なんかリアルタイム感をいつでも醸し出してくれるっていう、
うん
うん、夏でなくても聴ける、
うんうんうん、いいですね。
いい歌を書きますよね。
そうだね、
うんうん、本当に、
はい
はい、で、夏音色、
うん、
タワレコ限定シングルなんですよね、これ。
そうだね。あの、山下太郎くんが目印の。
あ、そうです、そうです。はい。あの、漫画家のね、小関浩二さんが書き下ろしたジャケットイラストの。
うん。
はい。
やつね。
はい。
はい、
目印です。
はい。
はい、
今の子、山下太郎くんで知らないだろうな。
山下太郎だっけ、山田太郎じゃないっけ。
山田太一と混ざってない。
あ、混ざってた。
その後やったのは山田太一
だよ。あ、じゃあ山下太郎になってるわ。
はい。
うん。
はい。ということでね。
はい。そう、昭和55年生まれでもこういう間違いをするレベルですから。
まあね、
はい、まあ年がバレたところで、
はい
はい、次の曲いきましょうか。はい、で次がですね、
うん、
11月の24日、
はい、
23日、
うん、
リリースの、ニューシングル、
うん、
嘘のつき方、
深夜食堂のやつね。
はい
はい、
はい、
ね、
これね、ほん本当にいい曲ですよ。
うん、
生で聴くたびに涙腺崩壊しますよ、マジで。
そうかそうか。
はい。
うん、そう、まあ確かにいい曲ですよ、
うん。うん。やっぱ曲がいいのはもう当たり前というか分かってるんですけれども、
うんうん、
やっぱりね、生で聴くと、その、寺井さんの歌声はすごく華があるよね。
うんうんうん。うん、そうだね。
うん。 なんかあのメロディーもすごく起伏があって、うん、あのなんだろう、難しい、こう他の人が歌う分にはもしかしたらすごく難しい音の取り方なのかもしれないけれども、うんうん、寺井さんのちょっと低めの音っていうのが、うん、あの声ね、うん、ちょっと低めの声がそれをなんていうかあの聞く側に、
うん、
くこう苦なく聞かせてるというか、
うんうん、
難なく聞かせてるというか、
うんうんうん、
難しいメロディーもさらっと聞かせてしまう、
うんうん、
変な魅力があって、うんうん、今変って言いましたけれども、すごい褒めてます。
うんうん、
はい。その尾崎の強い気持ち、強い愛を生で聞いた時もすごい感じたんですけれども、うんうんうん、あの曲もね、すごいメロディーの好転が激しいんですよ。
そうですな。
うん。急に高くなったり、急に低くなったりするんですけれども、うんうん、そこをね、しれっと歌ってみせるので、
うん
寺井さんすごい、
うん、
うん、ベースボーカルとしての天賦の才っていうのがあの人には絶対備わってる、う
んうん、前もあの瀬島さん言ってましたもんね、こうなんかさりげなくあのすごい難しい感じで弾いてることね、
そう
メロディー弾いてはるみたいなこと、
ね、そうそうそうそう、
ね、
あのラブラブラブのライブを何回か、うん、ワンマンじゃないけれど見てきて、うん、最前とか最前列とかでね、
うん、
でベースの指の動きとかを見てきて、うん、これをこなしながら違うリズムの歌を歌うっていうのが、
うん、
どういうことですかと、
うん
うん、
理屈じゃないのかもしれないな、
うん
ね、
天才肌っていうのはこういう人のことを言うのかもしれないね、
そうですな、
うんうん、っていうのをその嘘のつき方の、うん、その花のある声と、
うん、
その強い気持ち強い愛のカバーで、
うん、
見せつけてくれましたね、
うん、いいもの聞けました ね
才能があるってこういうことなんだな、
うんうん、なるほどなるほど、
はい、
うん、
嘘のつき方はマキーの南ホイールで聞いたかな、
聞きましたよ、
うん、いい歌ですよね、
ええー、ね、
はい、
ねえ、一応深夜食堂も見てますからね、
はい、
うん、
でまあ、その深夜食堂なんですけれども、毎週木曜日の深夜、
うん、はい、
はい、24時半
いえ、
1時
?1 時。
あ、
少なくとも大阪は1時。
あ、じゃあ25時ですね、
うん。
はい。木曜日25時。木曜日の夜中ですから、
うん、
はい。金曜日の午前1時ってことかもしれないですけども。
うん。
うん、で、まあ、地域によってね、関西、関東でちょっと放映日が違うんですよね。
多分ね。
うん。
その辺あんまり確かめてないけど。
はい。まあ、とにかく関西は、木曜日の25時なんですよ。
うん、
はい。で、ニューシングル、嘘のつき方っていうのが、その深夜食堂のエンディングテーマ。
そうですね。
はい。主題歌として抜擢されて、
うん、
まあ、ラブラブラブが書き下ろしてるんですけれども、
うんうん、
まあ、それの、まあ、告知もしつつ、
うんうん、
ね、ラブラブラブが。
うん、
で、関西、
うん、
MBS、
うん、
毎日放送でね、
うん。
うん、深夜やってますと。
うん、
今日金曜日なんですけれども、
うん、
寺井さんが今日かな明日かなって、
うん、
MC でぼやっと言って、うん、私ついうっかりその昨日テレビつけてたんで、
うん、
昨日だよって言ってしまったんですね、
うん
うん、意外と見てる人いないのかもね
かな、
うん、うん、まあラブラブラブの皆さんはね仕事で、
うん、
ね、東京とか地方とか行ってますからしょうがないですけれども、
うんうん、
いやつい、まあ、昨日見てましたので、
うん、
昨日ですと言ったら寺井さんがちょっとしょぼりしてしまったので
やっべえ間違えたみたいな、
うん、申し訳ない、
うん、
まあこの時点で寺井さんグダグダに酔っ払ってましたから、
うんうん、
顔赤かったもんこれ絶対ステージで歌ったせいじゃないっていうぐらいには、うん、ビール美味しいっていう感じ
ビールナイトだ、
うん、
ですね、
ビールナイトですね、
はい、
はい
現在進行形でビールをどんどん摂取しております、
はい
はい、
はい、魚ラジオも勝手にビールナイトです、
イエーイ、
イエーイまあ置いといて、
はい、
まあ、本当のビールナイトのメンツの皆さんも本当にリハーサルから飲んでるらしいので
そうだろうな、
はい、まあ、ビールの話はいいんですよ、
いや、もう、まあそう言っちゃうよ、
うん、ビールの話は置いといて、
はい、
でまあ深夜食堂やってますと、
うん、
はい、で嘘のつき方を披露しまして、
はい、
はい、いや、 やっぱり生で聞くと本当にいいね。
うん、
うん、うん。リリース本当に楽しみです。
うん。
うん、私次、ラブラブラブのライブに行くのが、
うん、
17日かな
?11 月の。
はい、
うん。
来週の木曜日です。
はい。
早っ。
来週の木曜日。
来週？
再来週だよ。
あ、最終か。
うん、
あ、間違えた。
うん。
うん。うん、間違えた、うん。再来週の木曜日。
はい。
はい。17かな？
はい。
はい、17日に。
はい。
行ってきます。
はい。
はい。まあ、アコースティックライブが、大阪心斎橋で行われるので、
はい。
ちょっと、はい、お邪魔しようかなと。
毎週どっか行ってますね。
11月はなんか毎週どっか行っちゃってるね。
うん。
うん。そうだ、11月だけで3回ライブの予定あるんだよ。
うん。うん、
で、今日その1個を紹介してきたんですけれども。
う
ん、
次インストアで、その次がアコースティックで。
はい。
ねえ。
はい。まあいいじゃないですか。
いや別に、その話です、ね、前回したしな。
はい。
うん。
いいんです。
いいんです。
行ける時にライブ行ってるだけです。
はい。
はい。
いいですよ。
はい。はい、置いといて、
はい。
はい。でもちょっとグダグダになってきたので、一回仕切り直します。
はい。
はい、で、まあ、その新曲嘘のつき方を披露しまして、
はい、
でまた次が、はい、夕焼けルーシー。
これは曲持ってないな。
持ってないかもね。
うん、
うん、ラブラブラブの楽曲の中では結構メジャーな曲らしいんですけれども、
うんうん、
私もタイトルだけ知ってるんですよ。
うん、
うんうん、で今日ちょっと物販でラブラブラブの CD 買う気もなくて、
うんうん、
まあ理由は後で説明させていただくんですけれども、うんうん、
はい、
次はちょっと欲しいなと、
うん、
次のアコースティックの時にもしその夕焼けルーシーの入った曲があれば、
はい、
うん、そうそう、赤く染まった坂を登ってっていう、
うん
うん、すごくこう、あ、高校生の青春だなっていう感じの
なるほど、
はい、
なるほど、わかりました、
はい、
で聞きたいもんです。
いいですよ。
そうですか。
うん、もうなんか本当に夕焼けの坂道を自転車で上がったり下ったりする、
うんうんうん、
あの感じが目に浮かぶような、うん、ラブラブラブの歌詞と音楽っていうのは本当になんていうかこう視覚の視憶、
うん、あ、
視覚の記憶、
うん、
を呼び起こしてくれる感じで、
前もなんか匂いがしそうって言ってましたね。
あ、そうそうそう、ね、本当に五感を刺激する感じですよね。
うん、
うん、ですごく好きです。
はい、
はい、
ね、
その夕焼けルーシー で、
うん、はい、で次が最後かな。
最後ですね、うん、で最後がお決まりのサイダー、
うん、ダンスですね、
はい、
うん、
ビールナイトだけれどもサイダーで、
うん、
はい、まあ炭酸ですから、
ノンアルコールだけど、
はい、です、
はい、
いやでもサイダーは盛り上がるね。
そうだね、
うん、やっぱり音がどんどんどんどんこうお客さんを煽ってくる感じですし、うんうん、あとはその振り付けがありますから。
そうだね。
はい、
うん、
私結構前の方にいてその他のお客さんの迷惑になるので、うん、あまり踊れなかったんですけれども、
うん、
後ろってちょっと空いてるところの人は結構踊ってましたよ。うん、あ、そうか、踊ろうと思ったらあの辺に行けばいいんだなってちょっと学習しました。
わかりました。
はい。ただどうしてもね、ライブ行くとそのメンバーの皆さんの手元を見たくなってしまうので、
うんうん、
これ何回も話してると思うんですけども、
うんうん、
なんかじっくり観察した癖があるので、
うんうん、
いやでも本当に今日も近くで見せていただいて、
はい、
うん、その演奏テクニックとかね、
うんうん
うん、半端ねえなとラブラブラブは、うん、
そうかそうか、
はい、
うん、よかったよかった、
うん、やっぱりすごいバンドなんだなと、
うん
うん、で、まあ、こう何度かバンドサウンドでの、
うん
うん、ライブを見てきたので、
はい、
逆に次のアコースティックライブがどんな風になるのかっていうのが本当に、うん、楽しみですね、
うん
うん、
ですな、
はい、どういう編成で来るのかと、
うん、
もしかしたらウッドベースかなんか持ってきちゃうんじゃないかなとか、
かな
とかね。
かっこいいな、ウッドベースボーカル。
そう。で、うん、浦山さんがエレキじゃなくてアコギだったりとかね。
うんうん、
ドラムもちょっと買ってるかもしれないし、
うん。
本当に楽しみなので。
ね。
またそれのレポートも、細かくさせていただきたいと思います、
うん。ぜひお願いします。
はい。ただそのイベントが、チケット代プラス、2ドリンク制なんですよ。
珍しいな。
2?1 じゃなく2、
うんうん。
まあ、2杯飲むということなんで。うん、まあ、ビールナイトほどではないですけれども、うん、酔っ払ってきまーす。
はーい、いらっしゃい。
はい。会場もだって、ライブバーだからね。
ああ。そりゃそうだね、
うん。
うん。まあまあまあ、飲んだらいいですよ。
うん。
ねえ。
うん。
飲めだね。
もうほんと、ノーミュージック、ノーライフ。
うん。
ノードリンク、ノーライフ。 魚ラジオのモットーですよ。
本当ですね。
はい。まあそれを実践しに、はい、はい、行っていきたいと思います。
はい。
はい、まあそんなわけで、はい、ラブラブラブでした。
はい。
はい。
ですね。
はい。
で、ラブラブラブが終わりまして、次のバンドかな。
はい。で、次のバンドが、茨城県出身の3人組。
はい、
うん、
真空フォロー
ですね。真空フォローですね。うん、はい、ね。こちらも3ピースバンドなんですよ。
はい。
はい、ギターボーカルとベースとドラムっていう。
うん。
うん、まあ、ラブラブラブみたいにベースボーカルではないんですけれども。うん、で、真空フォローって、なんか、バンド名だけは聞いたことがあって、
うんうん、
どこかな、南ホイールかなと思ってたんですけども、どうやらそうじゃないらしくって、
うんうん、
あのご本人たちに聞いたんですけれども、うん、まあ、他のライブサーキットは出たことあるんですけれども、南ホイールではないです、
うん、
な何で知ったのかいまいち覚えてなかったんですけども、
うんうんうん、
で前情報全くなしで、
うん、
その名前だけぼんやり知っているっていう状態で臨んだら、
うん、
あのね、かっこいい。
お、
今まで見てきた邦楽ロック、
うん
の、どのタイプともちょっとずつ違うというか、
うん、
サウンド自体はね、あの、スリーピースバンドが、その、うん、よく撮る手法としての、
うん、
ドラム、ギター、
うん、
ベース、
うん、
それぞれが異なるリズムで音を出して、
うんうん、
で、異なるリズムが重なることによっての、音の厚みを出すっていう、
うんうん。
ラブラブラブがよくやる、みんな同じリズムで違う音を出す、
うん。
で、ハーモニーとして、ハーモニーで音の厚みを出すっていう手法とはちょっと逆の方法ね。
うんうん
うん、その、違うリズムで音を出す方が、おそらくその、バンドサウンドとしては普通なのかなと思うんですけども。
うん、
そういうバンドが多いので、
うん、
多いように思うので、
うん
うん、今喋ってること本当に私の独断と偏見なので、
うん、
こうじゃないっていうあれがあったら本当すいません、
はい、ね、そこら辺温かい目で見てあげてください、
はい、本当に音楽ライターなんでもない瀬島の本当に本当に偏見ですので、
はい
はい、ライブ行った感想なので、
そうね、
ちょっと多めに見てやってください、
はいはい、
で、まあ、その異なるリズムをぶつけてバンドサウンドを生み出すっていう、
うんうん、
景色の3ピースバンドなんですね、
はい、
なのでまあ、時々ボーカルがその弦楽器の音に負けてしまうとか、
うんうん、
そういうこともあるんですけれども、うん、どれをとってもものすごく力強くて、
うんうん、
自己主張がすごく激しくて、
うんうん、
バンドやってるってこういうことだよなっていう、
うんうん
うん、そのバンドの生命力の高さ、
うん、
メンバー個人個人のモチベーションの高さっていうのがものすごい感じられるバンドなんですよ、うん、真空フォローって、
はい、
うん、で、今日はこれ気になったので音源買ってきたんですけれども、
そうですね、
はい、
ありますね、
はい、
ストレンジャーっていうのがありますね、
はい、このストレンジャーというアルバムなのかな、ミニアルバムなのかな、
うん、
2011年の6月にリリースされてるんですけれども、
うん、
一応まあ最新ということで、
はい
はい、今日演奏した曲も3曲ほど入ってると教わったので、
はい、うん、
こちらを買ってまいりました、
はい
はい、ただ私が今日一番気になった今日のセットリストの中の3曲目、
うん、
タイトル分かんなかったんですけれども、
うん、
それは全くの新曲で、
うん、
音源リリース予定がまだないとのことで、ま
あ、
絶対音源化してくださいと強く押しておいて、
はい、
はい、で今日はこの最新のミニアルバムなのかな、ストレンジャーを買ってきたんですけれども、
はい、
タイトルとか歌詞とかを見る限りでは、まあ、言っちゃ悪いけれども、うん、ちょっとそのこの単語使っていいのかな、中二病、
いよいよ、
うん、
うん、
ぽい感じはしますよ、
うん、
します。
そうですね。YouTube の公式に上がってんのを見たのでね。は、私、はい、とりあえずちょっとチラッとさっき見ました、
ね。ああ、見てたんですね、うん。はい。
そうですな。うん。
はい。
ラブラブラブとか雷雲とかは使わないような言葉世界が多いですね。
そうですね。
うん、
まあ、ちょっと宗教っぽい、宗教色の強い単語もいくつか混じっていたり、
うん、
本当にキリスト教の、一エピソードを、
うん、
モチーフにしたんだろうなっていう歌も、今日披露してらっしゃったので、
うん
うん、まあ、そういうところに縁が深かったり、うん、そういうのが好きだったりするんだろうなっていうのは、うん、ステージを見てて感じたんですけれども、
はい、
ただそういう単語が並んでるとか、
うん、
そう歌詞の、
はい、
あの、なんて言ったらいいのかな、歌詞が中二だからドン引きするとかそういうことも全くなくて、
うんうん、
とにかく演奏スタイルに私は惚れました、
うん、
はい、演奏スタイルと出す音、
うん
うん、ライブに惚れたっていう感じですね、
はいはい
はい、うん、もう本当に久々にあの一目惚れと言ってもいいかもしれないです、
うん
うん、なのでもしかしたら音源だけを聞いたら、
うん、
あのそう、音源自体をヘビーローテーションしないかもしれないです。
あ、
ただ絶対もう一度ライブを見たい。
うん、
うん、
なるほどなるほど、
はい、この差は何かなってあのステージが終わってからぼんやり考えてたんですけれども、うん、なんと言ったらいいのかな、あのその日本のさ、
うん、
晴れと晴の感覚ってわかる？
なんか聞いたことあるな、なんだっけ、
晴れの日の晴れ、
うん
うん、と晴の普通の、
う
んうん、日常、うん、だお祭りと日常っていう、
あ、はいはい、
うん、っていうのがあのすごくはっきりしてる地域と、
うん、
なんかこう曖昧な地域と多分あると思うんですよね、
うんうんうん、
世代とか、
うん、
その地域のに住んでる年齢層とか、
うん、
で、例えばそうだな、ラブラブラブとかは、
うんうん、
その晴れと毛、音楽とライブと日常とか音楽と日常っていうのの境目がもしかしたらちょっと曖昧になるかもしれない、
うん、
雷雲はすごくその傾向が強いと思うんですけれども、
はいはい、
あの上野くんは本当に息をするように曲を書く、
うん
うん、息をするように歌を歌う、
うん、
音楽と生活が常に密着しているシンガーソングライターの典型的なタイプだと思うんですけれども、
うん、
この真空フォローっていうのはもうちょっとこうなんというか音楽が生活の中のもっと神聖なところにあるというか、
うん、
あの祭りですよとにかく、
うん
うん、神事としての祭り、
はいはいはい、
うん、神事って書く神事ね、うんうんうん、
普段では見せない、普段では見れないもの、見せないものっていうのが、
うん、非日常、
うん、
儀式みたいなもんですよ、
うん
うんうん、っていうのがバンドというかライブバンドとしての差として出てる気がすごくしました、
うん
うんうんうん、今まだあのこの収録段階では買わせていただいたストレンジャーという音源をまだ聞いてないんですけれども、
うん、
これを聞いて同じように感じるかそうじゃないかっていうのが今ちょっと楽しみです、
はい、
うん、とにかくそのライブステージ、
うん
うん、本当になんというかあの毎年行われるお祭りとか、
うんうん、
あの年中行事っていうんですか、
はい、
うん、それを本当にあの力いっぱい取り行う、
うん
う
ん
う
ん、
伝統芸能のようなね、
ほ
う、うん、その真剣さっていうのをねすごく感じました、
うん、
だからといってその雷雲が一生懸命ステージしてないかって言ったらそういうわけじゃないんですよ、
うんうん、
なんて言ったらいいのかな、なんか、うん、本当にライブをするっていうことが、
うんうん、
生活の日常には組み込まれてなくて、
うん、
儀式として取り込まれているっていう、
ほ
ー、うん、そういう感じを受けました、
ほー、
うん、だからねその真空フォローのアクトっていうのはものすごく熱かったし、
うん
うん、虜になったし、
うん、
やっぱそこにいた誰もがただ聞き入るしかできなかったんじゃないかなっていう、
あ、それ一番いい状況ですよね、
そう、ぼんやり聞くっていうことが私はできませんでした、
うん、
うん、だからね本当に好きになった、
うん、
うん、
それは本物だ、
はい、
うん、
いいです、
いい出会いですね、
はい、で、次に大阪とか関西にいらっしゃる、
うん、
ライブの日程というか、まだ全然決まってないらしいんですけれども、
うん、
また次に来る機会があったら、
うん、
またぜひ追いかけたいと思います。
うん、
本当にもう一回見たい。
はい。
うん。なかなかね、このお三方は茨城県出身の方々で、
うん、
まあ、活動もどっちかというと東の方なので、なかなかこっちに来る機会がないみたいなんですけれども、
うん
うん、もし、まあ、例えばね、このビールナイトとか、
はい、
うん、他にもイベントごとで来るようなことがあったら、もう、チェック。
そうですね。
うん、
一回見てみたいです。
うん。もうこれは本当におすすめです。
はい。
はい、まあ、ちょっと、 音楽的なところとか、うん、音そのものとか歌詞の世界観みたいなところで好き嫌いが分かれてしまうかもしれないんですけれども、うん、生のステージを見てそうはないです、
うん
うん、音源より先にライブ見てっていうバンドの典型です、
うん
うん、見たら多分好きになる。
そうかそうか、
うんうん、
いいね。
そうそう、でなんで好きになってしまったかって、
うんうん、
MC 含めてなんですよ。
ほう、
うん、ベースのサトシさんっていう方が、
うんうん、
ものすごくね茨城弁丸出しなんですよ。
茨城が、
うん、茨城弁ってね結構きついんですよ。なんて言ったらいいのか、大阪の人が大阪弁を普通に大阪の中で喋ってるのと、
うんうん、
同じような感覚で茨城弁っていうのは存在してて、
うんうん、
日常の言葉としてね、うんうんうん、でそれを他の地域で聞くとすごくなんか異質なものとして捉えられるというか、
うんうん
うん、東北の言葉ともちょっと違うし、
うん、
なんと言ったらいいかな、かといって関東の標準語というか、
うん、
あとも全然違うし、
そうなんだ、
うん、なんと言ったらいいのかな、どっちかっていうと東北寄りだとは思うんですけれども、うん、懐かしかったですもん。
あ、
私宮城県出身なんですが、
うんうんうん、
なんだと思って、うん、実際その、ライブ終わって物販で、
うん、
CD にサインしてもらってる時に、うん、ベースのサトシさんと、まあ、ちょっとお話しさせていただく時間があったんですけれども、
はい、
仙台弁戻ってたもんいや本当に、
うん、
うん、
思わず
戻ります。
思わずここは関西ではなく仙台だと、
はい、
思い込んでしまった、
しまいました、
うん、
本当に方言っていうのはね聞いてると映ってしまうのでいや本当本当、
うん、
うん、
それはまあ近くでね、
はい、
近い単語が出てればつい引きずられますよね。
そうですね、うん、うん、いやでその茨城弁で、
うん、
こう結構面白いことバンバン言うんですよ。すいません、ほとんど覚えてないんですけど、
うんうんう
んうん、ちょっと一回ね、聞いてほしいね。MC 含めてステージの全部、本当に、好きになったというか、惚れた。
なかなか高い評価ですね、本当に。
高評価です。
うん。
うん、もう、次にライブがあったら、もう絶対最善駆け込む勢いですね。
ありました。
はい。という、真空フォローでございました。
はい。
はい。ミナヤホイール来てくんねえかな。
ね、一番いいよね。
うん、ちょっと来てほしいね、
うん。
うん。です。はい。で、最後。
はい。
はい。まあ、鳥。
はい。
はい。今回のビールナイトの、
うん、
まあ、企画者でもあります。
はい。
はい、音速ライン。
はい。
マキーの音速ラインってバンド知ってた？
名前は知ってたぐらいです。すいません、
うん、そう、私も名前だけ知ってるっていうぐらいなんですよ。
うん、
うん、キャリアも結構長いみたいで、
うん
うん、この今日買わせていただいた音源もダウンタウンデラックスのエンディングテーマだったりするみたいですよ
いつのなんだろうなっていうね。
うん、まあ、いつのなのかはよくわからないですけれども、
うん、
はいはい、
わかんないか、
わかんないです。ただこれは2010年の7月にリリースされた音源らしいですね。
うん、
空になるという、
はい、
はい、CD なんですけれども、この空になるっていう曲が今日のセットリストの中に入ってたので、
うんうん
うん、
まあじゃあそれをくださいと。
はい、
うん。
この曲がすごく気に入ったので、
うん、
うん、で音速ラインっていうのは先ほどもちょっと説明しましたけれども、
うんうん、
ギターボーカルと、
うん、
ベースの2人組で、
はい、
まあ、結成されてまして、
うん、
はい、で普段はまあ、ドラムとかキーボードとか、
はい、
まあ、ギターも一本とか、
うん、ま
あ、サポート入れてるんです、入れてるらしいんですけれども、
はい、
うん、でこの方たちも私全く情報知れずに、
うん、
何の知識もなく来たんですね。
はい、
いやでもいいね。
いいか。
いい。
そか。
うん。
このね、最初に言った通り当たりばっかりでしたな。
もう今日本当に当たりの、アクトばっかりでした。楽しかった。
よかったね。
うん。なんか、例えば、新譜のアルバムを褒めるのに、捨て曲なしとかいう表現をよく使うじゃないですか。
まあよくあるね。
まあ捨て曲っていうのは本来あってはいけないと思うんですけど、まあ
ね、
まあリスナーの方々が、
ね、あくまで個人の感想ですね、
思う分には自由じゃないですか、
うん、
今日のアクトも本当に全バンド3バンドともに実りのある、うん、素晴らしいライブでしたよ、
うん
うん、なのでそういう実りのあるというか素晴らしい3バンドを集められる音速ラインというのは本当に素晴らしいユニットバンドなんだなっていう、
うんうん、
思いましたね。
なるほどね。
うん。
そかそかそか。
うん。で、まあ、サウンドとしては、今日のステージを見る感じでは、はい、ギターロックですね、
うん
うん。すごくシンプルな構成のギターロックだと思います。
うんうん、
でそこに、ボーカルギター、藤井さんの、うん、ちょっと癖があるんだけれども、優しい感じのボーカルが、
うんうん
うん、乗ってて。あのね、シュリスペイロフをもうちょっととっつきやすくした感じの声です。
ほうん。
はい。シュリスペイロフの宮本さん。
うんうん、
をもうちょっとこう人懐っこくした声ですね。
うんうん。
うん。
ああ、難しい。
難しいかもね。ちょっと聞いてみないとわかんないと思
う。
そもそもシュリスペイロフ聞いたことある人少ないだろうしね、ね、このラジオ聞いてる人はね。でもシュリスペイロフの宮本さんの声はなんかわかるでしょ。
あ、俺はわかるよ、
うんうん、あの声をもうちょっとこう穏やかに丸くして、
うんうん
うん、した感じ。
なるほど、
うん、まあ、この、音速ラインのベース、あ、ベースじゃない、ギターボーカルの藤井さんも、
うん、
まあ、73年生まれの、
うん
うん、まあ、結構キャリアを積んでる方なんで、うん、我々よりも全然年上ですよ
ね、
うん、で、ベースの大久保さんが79年、生まれて
ちょっと近いね。
そうですね、我々と同世代ですね、ほとんど、うんうん、っていうユニットなんですけれども、
はい、
うん、本当にこの方たちもですね、素晴らしい、
うん
うん、なんかうまく言葉にできないんですけれども、本当に素晴らしいというか、
まあ、なかなかね、本当に音楽とか絵とかそういう関連でね、好きなものをなかなか説明できないもんっていうのは前なんかで言いましたよ。
そうですね、
具体的にいかないってことはそれだけ感情に大きく揺さぶられてるというか、
そう、素晴らしいっていう回答に行き着くまでのプロセスが、
うん
うん、ものすごい速度で行われてるんだと思うんです。
そうだね、
うんうん、だからそれを説明できない、
うんうん、とにかく一発目でやられたからね、
そう、
よくわからん、
そう、グッと掴まれてるっていう、うん、
それができるから音楽ってすごいね。
ねえ、
うん、
で、今日のビールナイトのコンセプトなのかよくわかんないんですけれども、
うんうん、
ボーカル、音速ラインボーカルのギターの藤井さんが言うには、
うん、
こうやってステージで飲んだくれて、
うんうん
うん、リハーサルから通して8時間も、ね、
うん、
飲んでる、うん。俺たちがちゃんとステージをやってるんだと、
うんうん。
実際ステージみんなちゃんとやってるんですよ。
そうだよね。聞いてる限りほとんど事故ないよね。
ベロンベロンなのに。
うん、
MC で本当にグッダグダなのに、
うんうん、
そう、ドラムのカウントが入った途端に顔がキリッとするんですよ、みんな。
かっこいいな
あ、これがバンドマンだなと。うん、かっこよかったよ、みんな。
そうかそうか。
うん、ねえ、
うん。
そう、こうやってグダグダに酔っ払ってビール飲んで、
はい、
喋りがグダグダな人たちでもこうやってちゃんとステージをできてると、
うんうん、
だからここを最低ラインにして、
うんうん、
この人たちがステージちゃんとやってるんだから今日の自分は頑張れるはずだって思って毎日を生きてほしいとなかなかハードルの低い、
うんうん、
はい、
いや生きてるだけで OK ですからね。
そう、本当に生きてるだけで OK 精神ですよ。
そうそうそうそう、
ド発展の言葉を借りますが、
低いハードルといえば、ね、
うん、そうですね、低いハードルといえばやっぱりおなじみですね、
うん、
ド発展本当にそうですよ。
そうだね、
うん、まあ、うん、本当に
はい、
うん、
深いです。
はい、
音速ラインはこんな感じかな。まあ音源まだ聞いてないしな。
そうですね、
うん、
で、音速ライン今日、まあ、アンコールもやりまして、
はい、
最後の最後に披露してくれた、
うん、
新曲、
うん、
心のままに、
うん、
というタイトルかな、うん、
はい、
まだ音源化されてないんですけれども、うん、まあ、それがね、本当に、まあ、震災以降、
うん、
心のままに生きるっていうことが、まあ、誰も彼もこの国では難しくなってしまったと。
そうだね。
ですね。うん、まあ、でも、
うん、
まあ、このステージに立ってる人たちは、ってね、
うん、
まあ、特に、まあ、今日ビールを飲んだぐれて、ぐだぐだで MC をしている、
うん、
まあ、特に大久保くんとかは、と、音速ラインのベースの方ね。うん、まあ、こんな彼でも心のままに生きてるわけですから、と。あくまでハードルを低く設定してますね。
ねえ。
ねえ。
いい人だな、
そう。
我々に気を使っていただいて。
まあまあまあまあ。うん、いやでも本当にね、確かにね、
うん、
心のままに生きるって、どんな時代でも多くの人ができないことだと思うんですよ。
うんうん
うん、やろうとしてできなかったり、最初から無理だと思ってたり、
うん
うん、ただ、もうちょっとなんというか、心を自由にしてあげること、
うん、
っていうののお手伝いを音楽はできるんじゃないかなと。
そうだね、
うんうん、今日のライブでねすごく強く感じました。
うん、
うん、
ね、確かに音楽歌を歌ってね何か現実にいきなり変わるかって言うとそんなことないですけど、
そう、
そこにいる人たちがね、
うん、
この揺さぶればな、それで何か変わるかもしれないですからね。
そうです、
何かというか必ず変わりますよ、ね、人が変わればね、うん、その分だけ、ね、現実も変わりますからね。
そうですね、人を変えることはできないけれども、自分が変わることはできますからね。
うん、そうそう。うん、ね
そう。で、自分が変わり続ける。
うん。
っていうのを、ステージに立っているミュージシャンの方々っていうのは、曲を作って歌い続けることで体現してるんですよ。
そうだね。
うん。うん、それを見て、曲を受ける側である私たちが、どう感じるか、何を考えるか、そして何をするか。
うん。
うん、その何をするかっていうのがプラスのものであったら、
うん
うん、やっぱりプラスの循環って巡っていくじゃん。
そうですね、
うん、
うん、
そういうことなんだなって、
うん、いいこと言いましたね。
言うのをね、今日のビールナイトで、
うん
うん、すごく低いハードルからちょっとずつ結論を重ねて、
うん
うん、そういう話に達しました。
はい、
はい、
分かりました。
はい、まあ、ハードルは低いとこから行こう。
イエーイ、
イエーイ、ビール美味しい。
エア、エア酒です。私は
黒ラベル飲んでいいよ。
一口いただきます。
はい。で、本当にね、なんか、音楽のある人生、
ね、
生活って素敵だなって。
そうですね。
うん、
本当にもう週一でライブ行ってるなんてもう幸せですよ。
幸せですよ。
ねえ、ね。
うん。
羨ましい。
いいです。
来週も雷雲頑張っていくぞ。
ああ、そうかそうか。雷雲のインストは巻きにも行けるのかな。
今のとこ。
はい。はい、
多分大丈夫。
はい、
多分。
は、まあ、置いといて。
はい。
うん、まあ、そんな風に音楽っていいなと、
うん
うん、そうやって自分を変え続けて、
うん
うん、音楽を提供してくれるミュージシャンっていうのはすごいなと。
そうですね、
うん、改めてというか本当に、すごいなと、
うん
うん、音楽は好きでよかったなと、
うん
うん、思いましたね。
あれ、
はい、
いい夜でしたか。
いい夜です。現在進行形でいい夜です、は
い、そうだね。
ビール美味しいし、
そうだな、
収録してるっていうだけで全然いい夜なんですよ。
そうだね、
うん、
まあね、
うん、
我々の一番面白い時間帯ですからね、これはね。
はい、
そうそうそうそう
ね。
ここはいいですよね、本当にね。
いいですね、
うん、普段 何気に忙しいので、
ああ、はい、
こうして顔つき合わせてね、ただ長いこと喋るというのもね。
はい、必要なコミュニケーション量っていうのをここで消化してる気がしますね。
ね、以前、某、ね、こちけラジオさんの方でも、お近づきになりたい男女は、お互いラジオを撮ったらいいんですよ、と。魚ラジオのようにと。おっしゃってましたからね。
そうだったんですか。
うん。それになって、あそこも夫婦ラジオになりましたからね、と。
まあ、なりましたね。
取り上げられておりました。どうも、その説ありがとうございます。聞いてるかな。
まあ、うちの話はいいんですよ。
つい、つっと。
うん、まあ、ライブの話に戻ろうよ。
そうだね。
うん。
はい。
で、まあ、新曲も、やりまして、
はい。
はい。無事に、
うん。
ビールナイト、
はい。
終了ということで。
もう本当に今日はビールという単語が飛び交いまくるね。
ああ、もうビールって今日何回言ったかな。
ねえ。
うん。数えたくもないね。
うん。
うん、もうこれからもたくさん言うからね。
はい。うん、お暇な人はぜひ数えて、それをメールで送ってください。答え合わせはしません。
しません。
しません。
はい。
はい。
一番多かった人になんか景品あげようか。
そう、100万とか書いて送ったらいいじゃない。
あ、じゃあ一番少なかった人。 置いといて。
もうやめよう、やめよう。
やめよう。
うん、
まあ、そういう企画は、倒れるので、やめます。
はい。
はい。ね、では、まず先ほども言った通り、真空ホローのストレンジャーと音速ラインの空になるを、
はい、
まあ、お買い上げしまして。
はい。
はい。
ですね。
じゃあ、まあ、お腹空いたし、
うん、
マッキーのまだ仕事してるし、
うん、
帰ろうかなと思って、
うんうん、
ジャニスを出たんですよ、
うんうん、もっとライブの後の出来事ですね。
そう、
うんうん、
ライブの後、
うん、
まあ物販でさ、
うん、
サインもらったりさ、
うんうん、
メンバーと話したりするじゃん。
まあありますね、
はい、うん、まあ、それは置いとくとしても、
はい、
ライブ会場出てからすんごい面白いことあったからね。
ほう、
はい、
何があったんですか。
はい、ライブ会場出て、うん、とりあえず心斎橋クラブジャニスの本当に歩いて5分ぐらいのところに、
うん、
まあ、キーノ働いてるじゃないですか。
まあそうだね、5分、
10分ぐらい、
まあ、10分ぐらい歩いたとこね、
うんうん、まあ地下鉄乗るまでもないようなところに、うん、まあ、キーノが働いてますけれども、
うん、
まあ、ちょっと合流してご飯食べようかなと、
うん、
でついでに編集会議しようかなと思って、
うんうん、
電話かけてたら、
うん、
なんかそのライブハウスの外で、
うん、
音速ラインのベースの大久保さんが、うん、なんか、うろうろーっとフラフラーっとしてるんですよ。
うん、
何かなと思ったら、
うん、
なんか、どうも人に道を尋ねてるらしくて、
うん
うん、で、ちょうど私その時マッキーノと電話してたので、うん、ちょっと後でかけ直しますと言って、一回切って、うん、まあ、大久保さんに話しかけたんですよ。
うん、
どうしたんですかと、
うん。
で、ウコンを買いたいんだと。ロレツの回らない舌で。
完全に酔っ払いだ。
はい。
うん、
まあ、これからまだ飲むつもりなんだろうなと。
そうだな。
うん、で、さっきそこの女の子にコンビニの場所を教えてもらったから今から行くところなんだと。
うん、
ただ、もうそれだったら、そこの境筋の角のスーパーの方が近いですよ、つって。
ああ、あるね。ジャニスの近くにスーパーありますね。
ありますね。うん、はい。大英系列のスーパーありますよね。で、行ったので、ちょっと逆方向になるんですけども、そっちにご案内しまして、私が。
はい。
はい。
ナイスガイド。
はい、
うん。
私はスタッフか。
本当だよ、スタッフ仕事しろよ。
で、本当に一人でふらーっと出てたから、何してんだろうと思って。
うん。
思わず声かけちゃったわけですよ。
はい。
うん、今その、今、境筋の、角のところの、スーパーにご案内して、
うん、はい、
こちらにウコン売ってますよと、
うんうん。
はい。売り場まで案内して。
店の前じゃなかったんだ。
そう。店じゃなくて普通に。だってスーパーってどこに何あるか。
まあね。
一元じゃわかんないじゃん。
まあね。
うん。で、一回そのスーパー入ったことあるから、
うん、
確かこっちだったなと思って、こっちですよって案内して、
うん
うん、まあその道すがら、ちょっとライブの感想喋らせてもらって。
いいなぁ、
うん。という、まあ一挙両得なイベントが発生してましたね。
うん
うん、ああ、面白かった。
それは面白いわ。
うん、何が起こったかわかんないと思うけど、
うん。
うん、
ねえ。
びっくりだよ。
そういうことなんですね。
あるんですね。
確かにライブ終わった後とかね。
うん、
もう終わって打ち上げだとか移動とかで、この街のどこかワーデスト歩いてないかしらと思ったりしますけど。
うん、はい。
まさかウコンを探し求めてる人と出くわすとは。
思わなかった。
うん。
南オイールとかではさ、こうビラ撒いてたりするアーティストいたりするけども、
まあいっぱいいますな。
いますよね。うん。うん、
それはそれ
で。まさかライブハウス出てすぐ、その、主催のバンドのご本人に会うと誰も思わないよ。
本当だよ。
うん。
まだ中でいろいろ挨拶することがあるんじゃないのかってね。
ね。
ね。
まずウコン。
飲むぞ。
うん。いいけど。
うん。
いいけどね。
うん、ね。
いや、まあまあ飲む前にはウコンいるよね。
うん。そうだね。
うん、まあ昼間から飲んでて今更ウコン一本飲んだところでっていうのはちょっと思った。うん、
まあね。あれ飲む前だっけ？
わからん。飲んだ後かな、
うん、飲んだこと1回か2回ある気がするけど。
聞いた？
聞いた気がする。
あ、そう。
プラシーボかもしれない。
そうか。まあ、聞くもんだと思ったら何でも聞くからね。
弟は聞くって言ってたよ。
あ、そう。
うん。
そうか。
前言ってた。
そうか。
うん。弟は割と酒弱い。
ああ。
ので、会社のどうしても断れない飲み会とか、
うん、
行くときは向こう飲む。
そうなのか。
みたいなね。
まあ、あのウコンの効能の信憑性は置いといて、
うんうん、
まあ、そういう面白いイベントがありまして、
はい
はい、ビールナイトはとりあえず幕を閉めたわけですよ。
そうですね、
はい、いや本当楽しかった
ね、
もう近年まれに見る最初から最後まで楽しいイベントでした。
うん、
うん、
よかったね、うん、てかあの酒がこれだけ多く入ったライブも久しぶりだったからじゃない。
そうですね、
うん
うん、だって今日というか今日ですね、
うん、
あのジャニスでハイネケン5本飲んで、
うん、
二次会というかマッキーノと合流して、まあ、ラーメン屋さんで餃子とクラゲつまみながらビール飲んでたんですけども、
うん、
まあ、あの中瓶ビールの中瓶を半分こして、
うん、
さらにこうやって収録しながらあの札幌黒ラベル、
うん、
350ミリ缶を今開けてます。
開けてますね。
明日絶対使い物にならないですね。
あの夕方からね用事がありますから、それまでに起きてください。
はい、
朝早く起きろと言いませんから。
はい
はい、
はい
ね、
はい、頑張ります、
ね、はい、
頑張りますというか全勝します。
うん、期待してません。
ありがとう。
うん、
うん、まあそんな感じで、
はい、
ほんと久しぶりにライブ会場でがっつり飲みました。
明日何時にね瀬島さんのむくりというツイートが出るか、
つぶやかないかもよ。
そうですね、
うん、
はい、
だからそう、それはいいんですよ、うん、置いといて、
はい、
まあ、とにかくあの、まあ、飲まざるを得ない、本当に楽しいライブだったということで、
はい、
締めさせていただいてもいいですか。
いいですよ、
はい、ね、今日なんか他に喋ることある？
言ってもあの撮ったの、この間撮ったのが雷雲のライね、アルバム出たのが話で一昨日じゃないですか。
ああそうか、
うん、
あ、じゃあ結構ハイペースなんですね今。
そうですよ、
ああ
の公開したのしかもあの昨日の午前中ですからね。
ああそうか、
うん、昨日通がもう日付変わってるな、日付変わってますけど、
変わってますね、
文化の日 の, あの午前中ですから、
はい、
まだそんなネタって言われても、
はい、
ね、
はい、
分かります。まあせいぜい言ったらあのペルソナが超面白かったっていうのと、ピングドラムをものすごい勢いで見て頭がパーンってなったっていう、
うん、
ことですけどね。
なったね、
うん
うん、
そうなんです。ピングドラム、ね、全然ライブと関係ないんですけど、
はい、
うん、回るピングドラムずっと取りためてたんですけどね、
はい、
うん、11話から16話で夜中に17話まで見てね、
はい、
アババババババババ、
ね、
ってなってます。
もう一回ぐらい見返さないとなんか、
まあね、
わかんないかも。
まああのハードディスク撮ってますから、
はい、
あんてがね、早く17話見て。
わかった、
見てないでしょ昨日。
半分ぐらい見た。
あそう、
はい、
ペルソナ見た？
見てない、
見てない。
ペルソナ、そう、ゆうべですね、11月、うん、4日の夜ですね、
うん、
はい、マッキーノがあのペルソナとピングドラムと深夜食堂と見てる横で、
うん、
私背中を向けて仕事してたので。
そうだね、
はい、
うん、
ちょっとね、あのイヤホンをつけて音楽も聴いてたので、うん、ほとんど見てないんですよね、うん、どれも。
そうだね、
もったいない。
ただあの私がツイートするのを瀬島さんツイートテックで拾って見てたはずですね。
そうですね、実況を見て笑ってた感じですね、
うん、いやー、一言言うとね、海老原さん超かわいい。
マジで、
うん、
ペルソナ4、
ペルソナ4、
そうか、
海老原さんかわいいわ。
そうか、
うん、
あの、うん、ちょっと特殊なツンデレですよね。
そうそう、あの子はいい子だよ。
そうか、
うん、ちょっとうざいけど。
え、待って、そこまで話が進んじゃってるの？
あの、そう、この展開早いよ。
そうか、
あの海老原会ですから。
はい、
海老原一条会です。あのすっごい細かいんですけど、一条と永瀬は声が変わっています。安心しろ、よくなってる。
そうか、
一条がね小野大輔で、あ、永瀬が杉田智和だ。豪華だ。
なんでゲームでそれやんなかったの？
だってゲームちょっと半分モブみたいなとこあるんじゃないですか。
まあそうだけど、
一条の声が妙に合ってないっていうのが評判でしたけど、
うん、だって一条あんなチビなのにあんな低い声じゃダメじゃん。
うん、それがね、小野大輔ですよ。
あら
ー、まあガールですよ、本当に。
早く見なきゃ、
本当に超イケメンですよ、うん、
はい、
あとサービ一条のサービスカットもあるよ。
はい、
早く本編見るんだ。
わかった。
うん。
わかった。
うん。ね。
わかりました。
ということでね。
はい。
まあそんな、いろんな方向の属性をカバーしながら。
はい。
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 まあ日常会でした。
はい。日常じゃなくね？
日常だよ。
まあライブプラス日常ってことで。
うん。うん、ってことでね。
はい。まあこんな感じで魚ラジオはですね、はい、あのネタができたらその日に収録という、
はい、
非常にあの不安定な形で、
はい
はい、不定期更新を装っておりますが、
はい、
大体週に1回は更新しますので。
そうですね、
はい、あの、はい、感想のメールなどお待ちしております。
はい、
あのもしですね、
はい、
今日心斎橋ジャニスで行われたビールナイト、
はい、
参加したという方がいらっしゃいましたら、
はい、
はい、感想のメール、
はい
はい、いただけたらなと思います。
はい、
特に、音速ラインと、
はい、
シンクフォローのファンの方、
はい、あのあれですね、ぜひこうもっと教えてほしいと。
そうです
そうですね、
はい、
うん、わかりました
ですね。もうラブラブラブファンの方ももっと深く語り合いたいなと思いますし、
はい、
はい、
そうですね、
ね、
うん、
うん、お待ちしてます。
はい、私もあの放送が終わったら、あの、とりあえずインポートだけしときますので、
はい、
ちょいちょい聞いていきます。
お願いします。
はい。じゃあまあ今日はこの辺で1時間経ちましたので締めていきましょうかね。
どうしましょうか。
はい。ということで、今晩のお相手は私、マッキーノと、
瀬島でした。
はい、どうもおやすみなさい。
お疲れ様です。